ッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシカパダムサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はいはい、じゃあどうぞ。はい、ですね、今からね、ちょっと1時間半ぐらいお話ししますので、ゆっくりなさってください。冷房大丈夫だ、きつくもこんなもんかな、大丈夫ですね。はい、寒くないですね。はい、ですね、今日は素晴らしいですよね、本当にね、本当にはい、今日は今ね、一等園の方へ来ています。山下の一等園、京都の山下の一等園ですね。まあこれは別に一等園さんの解説する必要もないと思いますけれども、 ここはね西田天功さんという、人がすごい方がいらして、で、まあ、その方が始められた場所で、まあ一等園ね、知りたかったらちょっとグーグルしてみてください。一に明かりの塔ですね、伝統の塔ですね。はい、で本当にね京都の近くなんだけど本当に山の中っていう雰囲気で、ここはまあ全てを捨てた人たちの共同体で、農業とかね中心にありながら、教育も力入れていてね、学校があるみたいですし、いろんな活動をしているんですけども、その中心として、精神的なねスピーチャーなこともやっていて、で瞑想というか、多分座禅の言葉を使っていると思いますけどね、座禅堂が、2つもあって、ね、大きいのと小さいのと、ね、今日はちょっと人数が多いので大きい方の座禅堂を使わせていただいて、ね、後から、3時過ぎに、ね、瞑想会を、瞑想そのものを、ね、そこでします。はい、で素晴らしい、環境なので、我々が、ね、京都へ来た時はここか、あとは、この間やった東山の、ね、私の友人の家か、ね、どちらかでやろうと思ってます。はい、一度ぜひいらしてみてください。はい、それで名古屋とね、京都を一緒にして、昨日はもう名古屋の、東別院さんの、会館を使わせていただいて、瞑想会やりました。で名古屋でも非常にたくさんの方とお会いできて非常に盛り上がって、会場をね一応夜午後の部と夜の部と2部分けて両方とも借りてってことで1時から9時まで借りて、で結局使い切って最初に1時から始めた時はもういくらなんだ9時までやらないだろうとみんな思ってたんだけど、気づいてみたら9時になってて、そんなんで、非常に盛り上がったんですけども、はい、それでね、今日もね昨日もこのティク・ナット・ハンさんの「蓮華の瞑想」っていう「The Blooming of a Lotus」っていうね、つい最近4月ぐらいに出た本ですけども、翻訳がね、池田久代さんが翻訳されたんですけども、そのね一節をちょっと読んでいきたいと思います。っていうのは今日ね半分ぐらいの方が全く私と初めての人が多いみたいだし、残り半分はねいつもの人たちですけども、ちょっとね基本に戻ってやっていきたいと思いますね。で昨日がね深く見つめて解き放つっていうねことだったんですけども、今日はね第4章の感情と心ですね、要するにベタナとチッタについてなんだけど、それを深く見つめて癒すっていうねところで、そこをねちょっと読んでいきたいと思います。だから瞑想っていうものが癒すことなんだっていうのが皆さん、そこら辺でね結構もうありとあらゆる問題が出てきちゃうんですよ、ね、深く見つめることとそれが癒すことであることっていうね、でみんなそれぞれ問題抱えてるから癒されたいと思うわけじゃないですか。でそれで瞑想をしようと思って、で特に最近ヴィパッサナ瞑想ってね流行りだからヴィパッサナ瞑想をやってそれで癒したいと思うんだけども、今日お話しするようなことがはっきりしてないと、なんで瞑想をすることが、この場合は深く見つめることがね、深く見つめるってことは要するにヴィパッサナするってことだけども、ルックディープリですね、英語の言語で言うと、それがなんで癒すことになるのかっていうことを、今日はねちょっと考えていきたいと思います。でそれはもちろん当然、じゃあそれを具体的にどうしたらいいのかってねということで、それについても、ね、お話しして、だから今日は話で、大体ほとんどヴィパッサナ入門的な、ね、お話ができたらいいなと思います。で多分その話が今日のに多分ふさわしいと思うのでね、はい、で昨日の題がね深く見つめて解き放つ だったんで、今日は深く見つめて癒すにしようかなと思ったら、なんかちょっと似てるんで、今日はね、ちょっと元気が出る瞑想にします。私のこの答え、題は全部パロディでやってるんだけども、全部どっかからパロってきてるんですけども、元気が出る瞑想ですね。で、まあ、その一つの理由は元気ないじゃないですか。まあ、ここにいる人だけじゃなくて、日本全体がね。で、さっき車の中で林さんとも話してたんだけど、日本で今元気あるのは本当に AKB の女の子たちだけですよ、本当に。はっきり言っちゃって。ね。だから、AKB の女の子たちはまたやたらめ元気なんだけど、それ以外元気ないじゃないですか。ね。だから、なんとかね、元気が出るような、瞑想をね、みんなでできたらいいなと思いますので、ね、でそれについて今日はゆっくりと深く見つめるっていうことを、ね、これはもちろん仏教ではヴィパッサナのことなんだけどもね、観野経典では観のことなんですけどね、観野経典では観でありヴィパッサナであり、英語で言うとルックディープリーであり、で日本語だと今深く見つめるって訳してありますけども、ね、そういうことを、まあ、今からやるんだけど、それがどうして癒すことになるのかね、ヒーリングすることになるのか、ね、そこら辺をもうちょっとね整理したいと思います、ね。まあ、だから、まあ、特別新しいことは言わないと思うけども、まあ、多分言うかな、ね、いろんなことを言いながら、話していきたいと思います。はい、ね、ちょっとね、まずその前にこう、いろいろ告知をね、します。で、昨日ちょっとほとんど告知しなかったんで、まあ、昨日は名古屋だったんで、ちょっとほとんどが、ね、知らない人でもないんだけど、まあ、8割、7割方知らなかったんでね。まあ、今日は半分ぐらいですから、ね、どうですね。これが終わって、私は明日の夕方に鎌倉戻ります。月曜の夜にですね。でそれで、金曜日から、海の日のセッションをします。で大体男女ともあと残りわずかです。女性あと1人ぐらいかな、男性があと1人か2人ぐらいはまだ受け付けますので、ね、ぜひ、参加してください、ね、海の日の連休を使ってますので、これも前も言いましたけど、去年はね、この7月のセッションのことを梅雨明けセッションって言ったんですけども、だけど今年から、ね、海の日の接心にして、なぜかといったら、まあ、海の日にやるんだけども、その、ね、で去年までの海の日と今年の海の日も全然違うじゃないですか、ね、去年までの海の日っていうのはなんか海開きしてね、だこれから海水浴でもやるかっていうね、非常にのんびりしたことだったんで、それと接心と結びつけるっていうのはなんか全然違ったんだけども、今年になってね、もう我々日本人にとって、ね、海っていうのはあまりにも重たいものになっちゃってね、あまりにもたくさんの命を飲み込んだそういう海ですから、だけど別に海に海を攻めてもしょうがないわけで、ね、海に向かってお前が悪いぞって、ね、なんであんなに人を殺したんだって、ね、言ってもしょうがないんで、だけどあまりに重たいものが、ね、あるので、それでそういうことをね、海の日に考えられたらいいかなと思うんで、今年から7月の節で海の日節にしますみたいなね。はい、それで、それを来週、今週の金曜日からね、来週の火曜日にかけてやります。でその後普通に座禅会とか、新しきの会とかやって、で8月の10日からね、15日まで、去年と全く同じ、スケジュールですね。で今年のゴールデンウィークにやりましたけども、御嶽の接心で、東京奥多摩の御嶽山の宿坊を一つ借り切ります。借り切ることできました、ね、10日から15日までね、それでそこを使って、接心をします。もう2回やってるからいろいろな噂聞いてると思いますけどもね、非常に環境がいいし、で夏は本当に別天地ですから、ね、東京が暑くても関西が暑くてもあそこは標高800メートルありますから、ほとんど小屋さんみたいなもんですからね、ぜひ参加してください。で、まあ5泊6日にしてますけども、ね、5泊6日とても時間取れないっていう人も4泊でも3泊でもね、まあ、1泊でも結構ですから、ね、ぜひ、参加してみてください、ね、一度でもそういう精神というのを雰囲気を味わうとね、非常に違うと思いますので、 はい、そんなもんですね、はい、でそれと、ね、あとそれと法話のね文章化のことはもう最近ずっと言ってますからもういいと思いますけども、今本当に18位ぐらいの法話が皆さんの手によってどんどん文章化されつつあります。すでに、ね、今日今朝上田さんもそこが完成されたけども4つぐらいもうすでに完成していて、それはもう全部 Google ドキュメントになってますのでもう編集できない形にしてもうみんなが見て見られるような形にしてもう公開し始めてます、ね。それで全部ねスプレッドシートでどの法話が担当者があるとかねないとか全部一目で分かるようになってますのでね、文章化の、ね、ボランティアやりたい人はそのスプレッドシートを見て、それで担当が決まってない、ね、法話を選んで私の方に連絡してください、ね、そしたら必要書類必要なドキュメントを送りますので、でそれを今ね Facebook ページのもう立ち上げてで Facebook のワンダルマフォーラム一方案っていうね Facebook のページを立ち上げてそれは個人のページと違って Facebook の会員じゃなくても見れますので、ね、普通のウェブサイトと同じで、ね、ですからそこを見てください。でそこに皆さんが仕上げてくれた、法案をどんどん発表していきますので、ね、そこを見てくれたらすでに完成している3つか4つの文章がもう読める状態になっています、ね。はい、でそれはねそれはまあ皆さんが読める文章にしてくださってでそれはまあ一応第2項で読んでます。でそれでそれをまあ私が最終的に仕上げて正式な文章にするんですけどとてもちょっとそこまで今手回んないんでしばらくの間はね第2項の段階で皆さんに読んでいただいてます、ね。はい、それですからその Facebook ページを見てでご覧になってください。はい、じゃあそういうことで、ね、でそれで今からね本題入っていきますけども、今日は深く見つめて癒すっていうねことについてお話ししていきますけども、で今日ね全く瞑想とか初めての方とかも中にいらっしゃると思いますので、じゃあそもそも瞑想っていったら何をやってるのっていうね、ところを本当にはっきりできたらいいなと思います。でつまり今まで、ね、仏教とかあまり関心持たないで、生きてきてだけど当然人間としていろんな問題があってなのでそれでなんか仏教でなんか瞑想ってものやってるらしいヴィパッサナとか、ね、禅宗の座禅とか、ね、いろいろあるらしい、ね、でそれと、自分のいろんな問題とかどうリンクできるのか、ね、リンクできなかったらもう関係ないわけだし、ね、リンクできたらそれによって、自分の問題もしかしたら解決できるかもしれないっていうね、っていうところで皆さんうろうろしてるはずなんですよ、ね。で今ねこのポスト 3.11 っていうのは非常に面白い時代になってきて、これもずっと昨日からずっと話しっぱなしなんだけどもね今朝も林さんともずっと話してたんだけど、ポスト 3.11 っていうのが面白いのは本当にね、あらゆることが明らかになっちゃって、でじゃあまず一つ言うとね要するに 3.11 以前から瞑想していた人たちはもう見事に2つの反応に分かれちゃったんですよ。で、まあ、これも昨日も言ったし先週も言ったからどういうことかというと昔から以前から瞑想してた人たちが 3.11 に出会ってで非常に不安な時代に入ってきて突入してでその時にこういう時代だからこそもっと今まで以上にもっと瞑想しようってねと思ってでさらに熱心に、瞑想会とかね精神とかに参加する人たちっていう人がいますね。まあ多分この部屋の人がほとんどだし、今ポッドキャストを聞いてくださってる人はほとんどそうだと思いますけどね。 なんだけども残念なことにそうじゃない人たちもいて、 3.11 まではまあ結構瞑想会とか、ね、お寺とか来てたんだけども 3.11 で、瞑想どころじゃないよねっていうねことになっちゃって、もう今は瞑想なんかやってるあれじゃないってねでなっちゃって、もうそこでプッツンとね終わってしまったっていう、見事にね本当に私はこういう立場だからよく余計わかるんだけども、本当に見事に2つの反応に分かれたんですよ。まあ、多分それは、まあ、私は多分まあこういう立場だから余計わかるんだと思うけども、まあ、皆さんもいろんなとこ出入りしていろんな人たちと付き合いながらね感じていることだと思います。で実際にもうそんな 3.11 以降瞑想なんかやってられないわっていう、ね、本音みたいなことをぶつける人も周りにいたじゃないですか、ね、皆さんの友達の中でね。でそれでまあ2つに分かれたんだけど、まあ、それほど人生って単純じゃなくて、で、まあ、3.11 で瞑想どころじゃないよねって言って、まあ、いろいろやったんだけども結局ダメ でまたもう一回瞑想に戻ってくるってね、そういう人も当然いますね、そういう人も。でそれはもう 3.11 以前で瞑想とか座禅とかやってた人たちですね。でそれとはまた別に瞑想なんかほとんど仏教とかね全然関係なしで生きてきた人たちも大勢いるわけですよ。というかその方がマジョリティですよね、圧倒的にね。でその人たちが 3.11 以降のこのどうしようもない不安な時代に入ってきて、どうも世の中には仏教というものがあるらしい、ね、それから瞑想というものがあるらしい、でちらほらといろんな情報が入ってくる、ね、自分の友達の中で瞑想が行った人がいるとかね、あるいは本屋へ行けば今いくらでも仏教の本出てるじゃないですか、ね、皆さん本屋行けば皆さん目につくところに ねもうそれこそベストセラーになっているような仏教もありますからね。だから当然それこそ今までだったら仏教なんか全然特集しなかったような雑誌ね、一般雑誌で、それこそコンビニの雑誌コーナーに並んでるようなね、あの手の雑誌でも今週のあるいは今月の特集は仏教特集とかよくありますよね。びっくりしちゃうんだけどね。それこそブッダ入門とか何か あるわけですよ。本当その仏教書のコーナーにブッダ入門があるのは分かるんだけども、コンビニの雑誌欄のね、普通の雑誌に今月のあれはブッダ入門とかに なると、そういう時代なのかってね、私も本当思うわけですよ。ってことはもちろん雑誌の編集者もやっぱり世の中のことを感じ取りながら雑誌の編集しているわけ でそれは要するにコンビニで一般の雑誌を手に取るような本当にマジョリティの人たちですね。でその人たちの間で、仏教に対するお釈迦様に対する瞑想に対するその関心が、湧きつつある、ね、と感じているから、まあ、そういう特集を打つわけですよね。当然ね、雑誌の編集者としてはね。だからああいうのを見ている限り、やっぱり今の本当にマジョリティの中に、お釈迦様とか瞑想とかねいうものに対する、興味が湧きつつあるんだろうな、まあ、だからそれぐらいもうみんな追い詰められてるんだろうなっていう、ね、ことがそう感じます、ね、だから、そういう今まで 3.11 以前には興味持たなかった人たちが3.11 ポスト 3.11 に、何か興味を持ち始めている、ね、ですので今日はねちょっと私は多分そういう人たちを頭に置きながらお話ししていきたいと思います、ね、まあ、だからまあ皆さんね半分以上の方は本当にベテランでもう何年もビファーさんしてたりいろんな、ね、話をいろいろ聞いて、ると思いますけども、まあ、でもそういう人たちが聞いても分かるような、ね、頭の中が整理できるような、ね、そういう話をできたらいいなと思います。だから今までは仏教なんかほとんど興味なくて、だけど 3.11 以降ねこの非常に不安な世の中になって、この不安をどう解消したらいいのかね、まあ、それでまあ一つのいろんな解消の仕方も当然ありますよ。でも実はね、政治的な運動をやるとかね、いろんなこともあるけども、だけどもうその不安な心そのものを、何とかしなきゃいけない、その文脈で、仏教とか、ね、瞑想とかに興味を持った人たちが、まあ、今いろんな情報 求めてるはずなんですよ、ね。だけどもなんか頭の中いろうまく整理されないっていうことがいろいろあると思いますので、まあ、そういう人たちがになぜ今からお話しする深く見つめるっていうヴィパッサナーっていうことが癒すことにつながるのか、ね、そこをなんとか、整理しながらお話しできたらいいなと思います、ね。ですからまあ、一方はね、本当に医療関係者って結構いらっしゃるんですよ。本当にお医者さんだったり精神科医の人だったり、セラピストの人だったりとかね、まあ、先週2週間ぐらい前かな、まあ、お医者さんで外科医の人ですね、がんの、胃がんのなんか専門家の、ね、外科手術のプロの人がいらして、まあ、そういう人と話したりして、るんですけども、うん、まあ、だからこの癒すっていう部分でね、なんていうかな、あ、まあ、今日も一人で専門家来てらっしゃるけども、その、まあ、肉体的なことじゃなくて心の問題で癒すことでね、まあ、精神科医とかね、カウンセラーの人たちとかたくさんいらっしゃるんだけども、やっぱりね、この仏教が2500年間養ってきたものっていうのはやっぱすごいものがあって、で これをうまく本当に応用できたならば、今の人たちの心を癒していくことができる、ね。で昨日も一人名古屋の瞑想会のカウンセラーの人がいて、でこれからはもうカウンセリングの世界でもね、もうこれからはもう仏教と脳科学だよねなんとかなんか言ってるみたいなんですけども、まあ、脳科学、まあ、まあまあそれはともかくとして、まあ、仏教が、そういうカウンセラーの人に非常に強い興味を持たれてるっていうのはもう、まあ、私も感じますね。だからそういう文脈でなぜ仏教がずっと2500年言い続けてきた深く見つめるっていうことが、なんでそれが癒すことになるのかっていうね、ことを今日はもうちょっと丁寧にお話しできたらいいかなと思います。っていうのはまあ大雑把な話ならもう大体皆さん聞いてるはずなんですよ、ね。まあ、聞いてない人もいるかもしれないけども、大雑把なね、深く見つめなさいとかね、ヴィパッサナしなさいとか、でそれが、それで自分の怒りを見つめなさいとかね、まあ散々聞いて、だけども問題点は、うん、自分は一生懸命怒りを見つめているけども、どうにも、怒りが癒されることはないってね。寒くないですか？大丈夫ですか？はい、ことですね。だからそこら辺をね、ちょっと下げましょうか。今何度ですか？
今27ですか。
8ぐらいにしておきましょうか。ね、そこをね、したいと思います。じゃないと、まあ、ヴィパッサナやってますっていう人たくさんいるんだけども、で、その人たちと話しても、拉致開かないんですよね、拉致開かないというか、ヴィパッサナをどう思ってるのっていうところで、なんかね、話がよくわけが分からないと なるんですよ。でそれで、なんていうかな、あ、それまあ昨日ね、まあ昨日も普通の座禅会で私がこういうふうに勝手なこと喋って、でその後瞑想して、でその後みんなでお茶飲みながら延々と9時までやっちゃったんだけど、でもその中で本当にいろんな非常に面白い話が出てきて、まあそれはちょっと録音してなかったんでね、まあ、今ちょっとまとめて話しますけども、いろんな問題点があるんですよ。で一つはね、今ご存知のように、瞑想の先生ってそんなにいないわけですよ。で瞑想する人が大勢で、でどういうことかというと、もう手が回らないわけね。で特に世界的に有名な先生なんて世界中待ってられないじゃないですか。でそうするとどうなるかというと、まあ、ビデオでね、教えるっていうことがとか、 音で教えるとかね、いろいろあるなんて言いながら私もポッドキャストやってるからそういうなんだけどでだけどやっぱりあの生きた先生と出会うっていうことはものすごく大事 でそうじゃないとどうなるかっていうと、で、まあ、私もねあの、まあ、こうやって今京都は京都名古屋に2ヶ月に1回来ようとしてるし、ね、鎌倉ほぼ毎週やってるし、で、まあ、なんとか皆さんと生でお会い しようと、ね、しています。だけども、ね、まあ、皆さん関西に住んでたら毎週鎌倉来るわけいかないから、ね、あの来れない時はまあこうやってポッドキャスト聞いてもいただくって形にしてますけども、それでもそれはあくまでも補助手段であって、あくまでもこうやって生の出会いが一番大事だと思うから、まあ、こうやってやっていくんですけども、でそれをしないとね、どうなるかっていうと、これ本当にね、私も本当にもうこんな私もこの世界30年にいる人間なんだけども、非常に何て言うかな、人間の思い込みの激しさっていうのは本当にすごくて、非常に思い込みが激しい人がこうやって本を読むじゃないですか、ね、でここに本当にこれだけクリアに書いてあるのに、でもう分かりやすい日本語で書いてあるのに全然違って読み方をするとか、であるいはその、先生の話を聞いても先生があれだけ、丁寧に話しても全然違う解釈をしてしまうとか、ね、それはもう本当にすごいんですよ。でそれであのだけども生の先生に出会ってる限りはそういう変な思い込みとかなんかがあったらばすぐにその生先生は気づくから、あのそういう思いつこみだよとかね、頭をバシャーンってやられてあのカパッとねその思い込みから出るってことはできるわけね。だけど今はそういう先生との生の出会いっていうのが本当に、少ないの でそれでどうなるかっていうと、その、思い込んだままそれが延々と続いてしまうっていうね。だからある先生のその声だけとか、ね、録音だけだとかあるいはビデオだけをとにかく見ている、だけど先生と一度も会ったことがない、でそれでそのビデオの先生の話を聞いてなんかあのいろいろインスピレーションが湧いている思い込むんだけども、それやっぱりその人の勝手な思い込みであって、このビデオの中の先生とは致命的にずれちゃうのね。でもしこの先生と生で出会っていたらその致命的なズレはあの矯正されるんですけどもね、その先生だってすぐ分かるから、あこの人全然違うこと持ってるってね。だけども実際合わないわけですよ物理的に、ね、だから物理的に合わないままでどうなるかっていうと、この人の思い込みが延々と続いてしまう、10年20年恐ろしいでしょ、本当恐ろしいんですよ、ゾッとするんですよ、だからそのそれどうしてそんなことが起こるのか本当に不思議なんだけども、だけど私自身もねこうやって私もこうやって生で話してるわけですよ、ね、で皆さん今ここで生で聞いているわけね、で多分そんなにあの変な聞き方はしてないと思うんだけども、中には時々ねあの、まあ、私のこういう話だけじゃなくてあらゆる先生方のねあらゆる長老や林墓地や老子方の話の法話会でも必ず起こるんだけども、今そういう先生たちが1時間2時間話した後で質疑応答の時間になって、でまるで本当にポイント外した質問する人っていうとねちょうどまるでその先生の1時間の2時間の話を全く聞いてなかったとしか思えない質問ってあるんですよ。でこれはあのダライ・ラマ法皇様の国技館のお若い行った人覚えてると思うんだけども、で法皇様っていうのは本当に大乗仏教の正統的なあのね先生であるに決まっていて、でまあそういう話を延々とどうやったら人に親切にできるか、で親切っていうことがどれほど大事か、ね、まあ、親切でもは慈悲の 世俗的な表現ですけども、ね、ことを延々と話をして、とくとくと話をして、で終えて、はい、じゃあ質問の時間ですって言って、で誰か手を挙げて、で質問がどうなるの、守護霊っているんですかとか言うね何をこの人2時間聞いてたのよってね。だからそのダライ・ラマ法皇様 の親切っていうね、慈悲をどうやって養っていくかっていう2時間の話とは一切関係ない守護霊の質問しちゃうわけね。ってことは聞いてないんですよ。つまり2時間ね、その話を聞いたらもう守護霊なんかどうだっていいっていう風になるはずなんだけども、ならないで聞く。要するにそこにまるで2時間まるでいなくてね、いなくていきなりそこに現れて、でダライ・ラマ法皇様と一切何の関係もない、ただ自分の単なる思い込みの、はい、守護霊っているんですかっていう話になっちゃうのね。まあ、それが本当典型的なんだけども、それぐらいへんてこりんな質問を長老が2時間話した後で、リンポ師が2時間話した後で、老師が2時間話した後で出るのね。どうしてそうなっちゃうのかなっていうね、とこで、だからそれでもね、もちろん そこには生のダライ・ラマ法皇様がいらして、そこで守護霊ているんですかって言っていたら、もういるとかいないとか答えるはずがないじゃないですか。でそれで当然その質問がどれほどポイント外れてるかを、まあ法皇様は直接には言わないけども、まあ非常に丁寧にね、諭されるわけですよ。でまあでその人は本当に納得したのか、多分してないと思いますけどね。誰も法皇様に守護霊の話を質問したけども全然答えてくれなかったと当然多分言ってるに決まってるんだけども、そうなんですよ。そのぐらい、話を聞かないで、いつまでも自分の思い込みの中に入っていってしまう、ね、だからそれを壊していかなきゃいけない、ね、でそれは本当に生 の出会いの中でですね。でじゃあそれはいやそれはだって普段別に仏教を勉強してない人たちのことでしょうって、そんなことないんですよ。でそれで昨日も一つ話出たんですけどね、まあ名古屋のその住職さんが彼は3ヶ月ぐらいね、ヤンゴンのマカシの、メスセンターに行ってて、それで、まあ、そこには外国のお坊さんたくさん来てるんだけども、まあ、隣の韓国のお坊さんですね、だからそのなんとか瞑想センターに来たってことは、その前提条件というのはその、ね、あるマハシ瞑想センターというのはマハシメソッドという有名なメソッドを教える場所なんですよ。ってことはもうそこへ行くってことは、そのマハシメソッドっていう瞑想メソッドを勉強したいからそこへ行くわけ でそこへ行ったらば神器を切って先生に教えてくださいってお願いして教えていただいて、でそれを一生懸命修行して、でその報告をして、で先生にチェックしてもらって、これで正しいですか、ね、間違ってますかってチェックしてもらって、でそれで、自分の瞑想の進み具合を測ってもらって、で次 の課題を与えてもらって、でそれをまた修行して、それからまた報告してっていうことをやる場所なのね。当たり前じゃないですか、ね、だって英会話学校ってのは英語を勉強する場所なんだし、ね、全てそういう学校とかなんとかは そこで教えてるものがあって、でその教えてるものを学びたいからみんなその学校へ集まるわけ でその学校へ集まった以上、その先生に神器を尽くして、ね、教えてもらって一生懸命勉強して、でいろいろ間違いを正してもらってやるっていう、ね、当たり前でしょ。だけどこの当たり前のことが全然実は行われてなくて、まあそういうお坊さんたちはもうただ勝手に瞑想してるっていうねで要するにその先生たちにチェックしてもらうとか教えをこうとか、ことすらないっていうことにその住職さんびっくりしてたんだけども、まあそれも私も嫌ってほどそういう例見てるんですよ。つまりそういう瞑想センターに行きながら 先生に教えを請わないで、もうとにかく自分勝手なことをやってる。じゃあなぜあなたはそんなとこにいるのよって言ったら、理由は簡単で、瞑想センターってとこは少なくとも瞑想する時間はあるし、ご飯食べさせてくれるし寝る場所はあるしっていうね、これはやっぱり仁義に反しますよね。だからそれはそういう寝る場所とか食事を用意するっていうのは、そこの瞑想メソッドを教えたいから、その瞑想メソッドをして修行してほしいからやってるわけであって、でその寝る場所とか食べ物だけを利用して、であと自分勝手なことをやるってことはやっぱり許されないわけですよ、ね、で こんな基本的な人間としての仁義に反するようなこともなっていて、だからそのぐらい、要するに何が言いたいかというと、そのぐらい我々の思い込みとかが激しいことと、でそれとなぜそんなこと言うかというと、そのぐらいね、今瞑想っていうものでやろうとしていることは、要するに非常に厚いカバーがかかっているようなものなんです。でこのカバーを外すのは本当に至難の技なのね。わかります？でそれでなぜこんなカバーがかかっちゃってるかっていうと、これ非常に痛い部分を触ることになるからね。だから当然今日 の深く見つめて癒すっていうことですけども、癒すわけだからってことの、癒すってこの前提条件は、そこはまあすでに病気だってことじゃないですか、ね、痛みがあるってことですよ。痛みがあって病気だから、それを、癒さなきゃいけない、ね、ヒーリングしなきゃいけない、治癒しなきゃいけない、ね、っていうことで、だからってことは、その部分が病気であり痛みがあるってことは非常に痛いんですよ。ね、でそれだからこそ、非常に激しい自己防衛がそこで働くのね。でそしてその自己防衛が働いて、自己防衛のためにある思い込みをしたら、その思い込みが延々と10年も20年も続いちゃって、でその人は生の先生と出会うことがないから、その思い込みを誰からもチェックされないままに10年20年やってしまうということもある。これも実際起こっています。でしかもお坊さんとして、瞑想をやってるのに、なんだけどもこの痛い部分が全然カバーがかかっちゃったもので、自己防衛がかかっちゃったままなんで、本当に素直に、誰かに瞑想を素直に教わるということを一度も経験しないでね、でただ何年間もただビルマをブラブラするっていうね、いうことなんですよ問題は。でこれなぜなのかって、もう話は簡単で、ここが痛いからなんですよ。痛いからヒリヒリするわけね。ヒリヒリするから、このヒリヒリする部分はやっぱり我々はいろんなカバーをかけちゃって、かけるじゃないですか、ね、だから要するにこのヒリヒリした部分を触れてほしくないわけよ、ね、なんだけどもこれもう分かると思う、これ致命的な間違いですよね。ってことはなぜかって、ここにもう病気の部分があって、で確かに痛いからヒリヒリするから触れてほしくないんだけど、触れてほしくなかったらこれ治らないじゃないですか、ね、そのぐらい変なことを我々するわけですよ、ね、まあ、これ人間の肉体的な病気だともね、分かると思うけども、心の病気だとそこら辺が非常に複雑な自己防衛が働いちゃって、そこを触れさせないということですね。だから話が非常にこんがらがります、ね、でそうなんだけども、そうなんだけどもね、これなぜそんなことが起こるかっていうと、話は簡単で、ただの一回も何か治ったって感じが経験してないからなんですよ。わかります？つまりね、まあ、ここにいろんな痛い部分があって、 で、その痛い部分はヒリヒリするから直接に触れてほしくなくて、で それをだから思いっきりいろいろカバーしてね、絶対になんか本当に自分をオープンにしてさらけ出すなんてこと一切しないで、ね、でそれでも自己防衛に入る、まあ、それは分かるんだけども、だけどまあ何やか言ってもいろいろあって、ね、でそれで一度でもその瞑想とかによって、何かここでヒーリングがね、治癒がキュアがですねが起こったっていう感覚が結局あるかないかなのね。でそれでそので普段はもう散々めちゃくちゃなんだけども、ただの一度でもなんかヴィパッサナをして呼吸を見つめて、あるいは慈悲の瞑想をして慈悲に触れて、それでなんか知らないけども、あの慈悲の瞑想をやった時に非常に不思議な安らぎに満ちた世界に触れたんだよね、たったの5秒だったけど思ってねっていうような経験さえあれば、大丈夫なんですよ。でその経験がたった5秒であったとしても、それは存在するから、ね、それを続けていけばどうにかなるよね。でそれをどうにかするためにはまず本当に、自分の患部をね、あの病気の部分を、ちゃんと見て、で本当に、ちゃんと見つめて、ね、これしなきゃいけないよねというふうにポジティブにいけるんだけども、なぜね、あのほとんどの人が自己防衛に走っちゃうのかというと、話は簡単で、ただの一度として、何か本当に、ヒーリングというものが起こったという経験がないのね。やっぱりその私の話を、私もそういう人たちと嫌というほど話を聞いてたけども、ただの一度として、ああこの人ただの一度も経験してないわってね、本当は思うんですよ。本当この人ただの一度でも、あのティンキングマインドがね、あの落ち着いて呼吸がなんか静かに見えて、非常に深い安らぎの世界に触れて、だけどもたったそれ10秒しか続かなかったんだけどもね、っていう経験すら全くないっていう人ってやっぱいるんですよ。というかその人、そういう人の方が大勢かな、ね、だからそうだと、だからその人は何か自分の傷が癒えるっていうね、経験ただの一度もないから、だからその傷を癒すためには傷を本当に治すためにやっぱ傷にやっぱ触らなきゃいけないわけで、ね、いろいろ薬つけたりしなきゃいけないわけで、やっぱ薬つけたりで痛いじゃないですか。だからそれも絶対したくないっていうね。だけどもあのその傷が癒えたっていうね、経験がある人だったらば、どんなに 痛いとしてもここに薬をつけていこうねっていうふうに前へ進めるんですよ。だから私としてはとにかくね、まあ後で瞑想やりますけども、皆さんにたった5秒でもいいからその傷が癒えたっていうね、いうことをちょっとでも経験していただけたらいいかなと思います、ね、でそれで、ただね、そのなぜそこで傷が癒えたっていう経験がほとんどの人がほとんどないのかっていうのも、やっぱり私はやっぱ教える方のいろんなこともあったと思います。あまりにもちょっとポイントを外した教え方をしていたり、どうでもいいことをあの強調していたり、ね、あのいろいろあって、だからその傷が癒えたっていう経験を全く持たない人だけを責めるわけには私はいかないと思うんですよ。でそこで例えばあの昨日も一人のカウンセラーの人がいて言ってたんだけども、そういう癒えたっていう経験がない人はあの自分で歩けないじゃないですか、ね、自分一人でね、で自分一人で歩けないとまた誰かにすがりつくわけですよ。でじゃあどういう人にすがりつくかっていうと、もう簡単でしょ、神秘体験をペラペラ喋る人ですよ、ね、でそれでそれだったら1995年のあの事件はどうだ、何だったんだって話になるじゃないですか。1995年我々があれだけ苦い思いをして、日本社会全体がね、何を学んだんだって話になるじゃないですか。だけど結局2011年にもなって同じことが繰り返されるわけね。でそれも結局わかるんですよ同じ結論なんだけど、要するに傷が癒えたことっていうのが全く何の経験もないと、やっぱりここに神秘体験というものをぶら下げられるとね、 そっちへ行っちゃうのね。だけど皆さんが10秒でもいいから、傷が癒えたっていう経験さえあれば、で そういう人だったらば、ティク・ナット・ハンさんがね、あの奇跡っていうのは水の上を歩くことではないんだ、ね、そうではなくてこの畳の上を歩くことなんだ、大地の上を歩くことなんだ、だけど一つだけ条件があって、マインドフルにってことね。だからマインドフルにってことは、気づきとともにあの畳の上を歩く、地面の上を歩く。でそれなぜ奇跡なのか、これはちょっとでもそれを本当にやった人なら分かるんですよ。なぜかって言ったらば、マインドフルに我々は、地面の上を歩いた時に一瞬で全く違う世界入りますね。どういう世界かっていうと、いろんな花が咲いている世界ですよ、ね、で普通でその花は、まあ、最初から咲いてたんだけども、ね、我々は昨日のことばっかり考えて、明日の心配ばっかり考えて、で目の前の花すら見てなかった。だけども今マインドフルに歩いた時に、今目の前に咲いている花が目に入ってきて、でなんてこの世界美しいんだろうっていうふうに見えて、でだからそういう人は、そこに本当にミラクルを感じるから、だからもうそれ以外のミラクルなんか求めないわけね。何も我々は水の上なんか歩く必要全然ないわけで、ね、でもこのイットウェイの、ね、綺麗なあの庭を、ね、マインドフルに歩いた途端にもうそこが奇跡の場所になるわけね。だからそこさえ見ていけば、皆さんは神秘体験というものに対して興味を一切失います。なぜか分かります？もうすでに皆さん神秘体験してるからなんですよ。いつ？今ここでマインドフルに歩いた時に。分かりますね。だから皆さんがここ今ここで本当にマインドフルに歩いた時に、この世界が180度変わって、とてつもなく美しい世界がここに出現します、ね、で その時にミラクルってことの本当の意味も分かるし、でそれが分かったならば、今さら水の上を歩くことに何の興味もないし、ね、今さらね、いろんな、ね、あの実力がどうのとかこういうこと、ね、ことに何の意味も持たなくなる。だけどそれがないと、そういうことをペラペラ喋る人に向かって会うと、イチコロで参ってしまう。1995年以前に起こったようにね。だから私は何とかしてね、あのそこの本当の奇跡ですね、ところを本当に経験してほしい。それは本当に物が分かった人なら、分かっているわけで、その例えば池田明子さんとかね、あのそういう人たちがもうって言ってたけども、そのやっぱり神秘体験にコロって参ってしまう弱い心ですね、それはなぜなのかって言ったらば、結局今目の前の奇跡が見えてないからっていうことになるんですよ。それ何も神秘体験を否定してるんじゃなくて、神秘体験を求める場所を間違えてるってことなのね。それは何も過去世まで行く必要はなくて、今この目の前で、本当にマインドフルに歩いたら、もうそこは神秘じゃないからってね。っていう話なんですよ。ね。だけど、そこら辺がね、本当に話としてはおかしくなっちゃって、もうわけのわかんないことが流行ってしまいますね。はい、だから何が言いたいかというと、そこら辺をの奇跡とか神秘というものを本当に経験したならば、皆さんはもう今さら、いわゆるのですよ、いわゆるの神秘体験とかなんとかにはもう引っかからないし、で誰かにすがりつくこともないし、ね、で自分をなんか守っちゃって自己防衛に走ることもないし、で、ですね。それからあと、多いのは、今頼るっていうけども、いわゆるカリスマ的な先生に対して、頼ってしまう。ね。っていうこともないわけですよ。だって、お釈迦様なんて言ってます？自分の足で歩けとしか言ってないじゃないですか。ね。 だからお釈迦様ほどのカリスマ的な人はいなかったわけで、だからみんなが頼りにしたけども絶対それを許さなかったわけですよ ね。お前とにかく自分の足で歩けって、ね、自己をよりどころにしろってね、それしかおっしゃらなかったわけですよ。なんだけどもいつの間にかそれが変なことになっちゃって、なんとか先生ってなっちゃってねっていう、それもそういうことですね。でそれともう一つが、まあ、今本当のポイント、瞑想のポイントを外したら今こうなるって話をしてるんですよ、ね、だから自己防衛に走っちゃって、その痛いところをカバーしちゃって、自分 の思い込みの中に入っちゃって、絶対に自分の思い込みの瞑想をしてただの1ミリも進まないとか、ね、神秘体験にいわゆるの変態に神秘体に引っかかっちゃうとか、あるいはなんか先生に頼りにしちゃって自分の足で歩かないとか、ね、であるいはもう一つはこれも本当にたくさんあるんだけど、結局ね、悟りの話大好きっていう人いるんですよ。で、まあ、じゃあそれどこが悪いのってなるかもしれないんだけど、要するにそれってなんていうのかな、南太平洋に浮かぶ楽園の島っていいよねっていうような話なんですよ、ね、で、まあ、確かに南太平洋では綺麗な島もいっぱいあるんだけど、でそこは本当に水も、ね、綺麗で珊瑚礁があって、ね、素晴らしいっていうことについて延々と喋る。でそれなんかいいんだけども非常に不自然なんですよ。なぜ不自然かというと、その人はその南太平洋の楽園の島へ行けるとは実は思ってないのね。だからここで2つに分かれて、その南太平洋の楽園の島についてペラペラペラペラ喋り続けるのか、それともじゃあどうやってそこへ具体的に行けるのよ、じゃあ今ここは山科で、ね、ここから今関西空港へ行かなきゃいけなくて、関西空港までの切符をどこで買って、でビザをどうして、で航空券をどうやって手配してという非常に具体的な手続きをバンバンバンバンバンバンバンバン踏んで、とにかくそこへ行くっていうね、この2つの態度しかないじゃないですか。でそれで今で悟りっていうものに対してもね、本当に2つの態度しかなくて、もうやたらにそういうことをただおしゃべりとして話して、でそしてなんか非常にカリスマ的な先生の、リンポチはこんだけすごいんだよとかね、長老はこんだけすごいんだよとか、老子はこんだけすごいんだよっていう噂話だけを して、それだけをとにかくする。だけども実際に本当にそこへ行くための具体的な手続きをきめ細かく踏んでいこうっていう発想は一切ない。これ何かってニヒリズムなんですよ。ニヒリズムってどういうことかっていうと、やっぱり南太平洋の島へ行けるなんて思ってないってことなんですよ。要するに悟りなんて具体的にはどうせ私とは関係ないって話になっちゃうんですよ、ね、だからやっぱこれニヒリズムだし、これ仏教否定になっちゃうんですよ。だから我々は本当に具体的に今、ね、から具体的にそこへ行くっていう話なのね。でこれは、まあ、私もこれ前話したと思いますけども、インドのリシケシってね、まあ、この話をしたと思いますけども、まあ、あるヨガの先生に向かって、今の我々はね、ティンキングが強すぎちゃって、でそこでこの強すぎるティンキングのままで昔からの瞑想メソッドをそのままやったんじゃうまくいかないから、何か工夫がありますかっていう質問をして、ね、でまあ、その先生がいろいろ答えを受けたんだけども、その後でね、そこにいるヨーロッパ人たちとかなんかに盛んに言われて、あなたは実にいい質問してくれましたって言ってくれてねそれどういう話かっていうと、彼らもまだ悟りの話しかしないのね。どういうことかっていうと、この自分の例えば非常にシンプルな瞑想ね、呼吸を見るとか、そのシンプルな瞑想呼吸を見るっていうことすらできない、この惨めな自分っていうものを徹底的に見るっていうことは一切しないで、話をいきなり飛ばすんですよ。話をいきなり飛ばして、なんかすごい悟りの境地についての話を延々として、だけどもその悟りの境地とこの今のどうしようもない惨めな自分っていうものが あまりにも離れちゃっていて、でこれをどうやってつなげるかっていう発想がないわけね。だけど私らは徹底的に問題にしてるのはもうここだけじゃないですか。この惨めな自分、ミゼラブルミーですよね。しか私は話してないんですよ。だってなぜかというと、ここさえやればこの悟りの境地はそんなも自動的に来るんだから。でそれを今さらディスカッションする必要もなくて、ディスカッションするのはこの惨めな片桐さんであったりね、林さんである、ね、このシンキングマインドが止まらない、ね、上田さんであったりね、この惨めさじゃないですか。このどうしようもなさじゃないですか。でこれをどうやって乗り越えて、いくかっていう話なんですよ。でそれはなぜ私がこれだけ具体的なことしか話さないのかっていうと、その具体的な手続きさえやれば絶対に我々はいけるから。だから私はもう南太平洋の島についてペラペラ喋るのは興味ないんですよ。そうじゃなくて、今どうやって関西空港まで どこで切符を買えるかっていうとかね、どこでビザを手に入るかっていう具体的な手続きしかもう興味ないんですよ。なぜかって行けるから。で私はもう行かなきゃいけない、ね、そういう話です。 で今ちょっと今延々と話してきたのはそのぐらい、我々を瞑想から、なんていうかな、隔てているものはなくて、で今言ったようなのがいろんな症状です。今現代の人が瞑想をしようとした場合ね、でこれは、私が、実際経験してるし、で昨日とかねたくさん嫌ってほどいろんな人と話し合って、今瞑想っていうものをめぐってこういう問題が出てるっていうことをね今まとめてみました。はい。でそれを踏まえた上でじゃあいよいよね見ていきますけども、じゃあなぜね、それだけ、深く見つめるっていうのが、ヒーリングするほど強いね、力を持っているのか。はい。じゃあちょっとそれを見ていきましょう。これは、蓮華の瞑想の、第4章、感情と心。ね、これは、ベダナとチッタのことですね。ヴィパッサナーの対象っていうのは4つあって、カーヤとベダナとチッタとダンマっていうね、ものですね。カーヤというのは体ですね。ベダナというのは感情。チッタというのは心。で、ダンマというのはこの場合は、心の対象物ということになりますね。でそれで今ではこの、その感情と心についてねやります。はい。でそれでもまあ第2課をやりましょうかね。はい。これでね、これはねプランベージュの瞑想方法なんで、まあ誰かがこういう、ガータの形でね、下文ですね、形の、話、読んで、それがまあガイディドメディテーションですね、ガイドされた瞑想になっていくわけですね。でそれ例えばどういうことかというと、私の体に気づきながら息を吸う、私の体に微笑みながら息を吐く、私の体の痛みの根を、痛みの根ね、根っこですね、痛みの根を見つめながら息を吸う、体の痛みの根に微笑みながら息を吐く、私の心の状態に気づきながら息を吸う、心の状態に微笑みながら息を吐く、私の心の中にある痛みの根を見つめながら息を吸う、心の中にある痛みの根に微笑みながら息を吐く。ちょっと読んじゃいますね。だいたいこんなもんだとわかるように、恐れという痛みの根を見つめながら息を吸う、恐れという痛みの根に微笑みながら息を吐く、不安という感情の根を見つめながら息を吸う、不安という感情の根に微笑みながら息を吐く、悲しみという感情の根を見つめながら息を吸う、悲しみという感情の根に微笑みながら息を吐く、怒りという感情の根を見つめながら息を吸う、怒りという感情の根に微笑みながら息を吐く、 嫉妬という感情の根に根を見つめながら息を吸う。嫉妬という感情の根に微笑みながら息を吐く。執着という感情の根を見つめながら息を吸う。執着という感情の根に微笑みながら息を吐く。囚われという感情の根を見つめながら息を吸う。囚われという感情の根に微笑みながら息を吐く。喜びという感情の根を見つめながら息を吸う。喜びという感情の根に微笑みながら息を吐く。自由の喜びの根を見つめながら息を吸う。自由の喜びの根に微笑みながら息を吐く。くつろいだ心の喜びの根を見つめながら息を吸う。くつろいだ心の喜びの根に微笑みながら息を吐く。執着を手放した時の喜びの根を見つめながら息を吸う。執着を手放した時の喜びの根に微笑みながら息を吐く。中性のニュートラルってことですよ。中性の感情の根を見つめながら息を吸う。中性の感情に微笑みながら息を吐くですね。これ16あったんですけども、これみんな何々を見つめながら息を吸うですよ。それからその何々の根っこですね、根っこというのは要するに原因ですね、それを見つめながら息を吐く、ね、これはちょっとこれ全く仏教の瞑想初めてとして何言ってるか分からないと思いますけども、要するにこれは息を吸って吐いて吸って吐いてってことをしてるわけね。でそしてその息を吸って、で息を吸っていることにマインドフルであるね、気づいているっていうことをしながら何かこういう怒りとか何とか今見ているわけですよ。それからもちろん今息を吐きながら、息を吐くっていうことに気づきながら、そういう気づきを保ちながら、嫉妬だとかね、悲しみとか不安だとかっていうものを今息をそういうものを見つめている、それの根っこですね、原因ですね、それを見ているっていう話なんですよ。でこれどういうことかちょっと、まあ、ピンとこないか、まあ、すぐに、ね、ピンときます。もう時期瞑想しますから。つまり、我々は昨日なんかも昨日なんかも慈悲の瞑想とかね、いろいろやったんですよ。それで、まあ、ある一人の人が、その後で言われたのは、もうちょっとそんな慈悲の瞑想で、まあ、慈悲の瞑想はいろんな種類の人たちに対して幸せでありますようにとね、不安、苦しみを解放されますようにとかいろいろ言うんだけども、とても私は それどころじゃなくて、まあ、ありとあらゆるいろんな考えが浮かんじゃってどうしようもなかったですなんて、ね、非常に正直な質問、感想も言われてたんだけども、でそれはね、非常にもっともで、で皆さんが今までただの一度も、瞑想とか何とかしてこなかったらば、多分私がこの後ね、座禅堂に移動してから慈悲の瞑想やりますけども、全くその対象すらなんか思い浮かばないままにぐちゃぐちゃになっちゃう可能性もあります、ね、だけどそれはそれでいいんですよ。でなぜかって言ったらば、私も何回も言いますけど、最初の瞑想って派手に失敗してほしいんですけどねで派手に失敗して、で、まあ、呼吸瞑想な呼吸瞑想でただの1秒すら呼吸を見れなかった自分っていうものを発見してほしいわけで、なぜかというと呼吸を吸って吐いて、吸ってることと吐いてることに気づきなさいって、まあ、皆さんお願いするんだけども、でもしかしたら5秒ぐらい見れるかもしれない、ね、だけども中にはただの1秒すら 0.1 秒すら呼吸が全く見えませんでしたっていうね、人もいるかもしれない。じゃああなたは一体何をしてたんですかって質問するんだけども、もちろん答え私は知ってます、ね、何かって言ったら呼吸を見ないあなた一体何をしてたんですか、まあ、皆さんたった一つのことをしないんですよ。なぜかって言ったらティンキングですね、考えるということですね。でそれで、呼吸すら全く見えない かった自分は一体呼吸を見ないで何をしてたかっていうことで、ああ自分はシンキングをしてたのかっていうねことに気づいてほしいわけね。でなぜかって言ったらば、それはあまりにも皆さんに方にとって自然なことだから、要するに朝から晩までシンキングをしてるってことがね。でこんなことは皆さんはただの一度も誰かから指摘を受けたことはないんですよ、ね。まあ、皆さんいろんなこといろいろな指摘を受けるじゃないですか。だけどあなた今シンキングしてますねなんて指摘を受けたことないでしょ。それはないんですよ。なぜかってみんなシンキングしてるからね。でこちらが高校の先生もいらっしゃるけども、高校の学校の先生からで親もそうだし、ね、両親もうちらの母親も父親もみんなシンキングしてるから、そういうシンキングしてる両親が子供に向かって、あお前は今シンキングしてるぞなんて言わないんですよ。なぜかって言ったら子供も親もおじいさんもおばあさんも学校の先生も会社の同僚も会社のボスもみんなシンキングしてるから、それが当たり前だから、シンキングをお前はシンキングしてるねとしか言わないわけね。だからそれはちょうど例えばコンピューターの OS がね Windows しかなかったらば Windows イコールコンピューターの OS なわけですよ。だけどもいかんせん他にね、Mac はあるし Linux はあるしであるんで、あ自分は Windows っていう OS を使ってる、自分は Mac のねそのレパートを使ってるでなってなるわけね。それは違いがあるから。だけども Thinking は全員がもう Thinking してるから、お前は Thinking をしてるねなんて言わないんですよ。だけど言う人がいて、誰かってお釈迦様ですね。でなぜかお釈迦様はもう Thinking の世界を超えたから、だから Thinking の世界を超えたから皆さんに向かって、ああね、あなたは今シンキングしてるんですよって言われる。だけども我々ピンとこないわけ。なぜかって言ったらシンキングとシンキングを超えた世界っていうのは全くうんともすんのもピンとこないからね。でそれで今ずっと何をやってたかって言ったら、息を吸って何々を見る、息を吐いて何々の原因を見るだったでしょ。でこれはどういうことかっていうと、息を吸ってこれをもうちょっと補うと、息を吸ってることに気がつきながら何々を見るって話ですよ。で息を吐いて息を吐くことに気がつきながら何々を見る、何々の原因を見るっていう話ですね。でだからじゃあその息を吸ってることに気づいてること、息を吐いてることに気づいてるっていうことが、ポイントで、じゃあなぜ気づいていることが大事かっていうとね、これも100万回言ってきたことだけども、気づいているときに我々はティンキングの世界を出ているっていうね。ここがもう本当に急所です。だけどティンキングの世界を出るってことはうんともすんともピンとこないんですよ我々は。だって一度も出たことないんだから本当に一度も出たことないからね我々は。この間テレビで府中刑務所の中をやってましたけど、だからそれは刑務所、我々は刑務所の外にいる人間 でその我々が刑務所の中に入ったならば、あここは刑務所の中なんだなって分かって、内と外がはっきりするわけですよ。だけどもし刑務所で生まれちゃって刑務所の中で生まれ育った人間は、あなたは刑務所の中にいますねって言われてもピンとこないんですよ。なぜか刑務所の外を知らないから。でそれでちょうど皆さんは、あなたはずっとシンキングの中にいますねって言われたってピンとくるはずないんですよ。なぜかって言ったら皆さんはシンキングの外へ出たこと一度もなかったから、ね。だから瞑想っていうものの難しさは、皆さんが今まで一度も経験したことのないことを今から経験しようとすることでね。でそれにはだからこれをこの皆さんずっとシンキングの世界にいたから外のことなんか知らないんですよ。でこの知らない世界に皆さん入ってくれっていうようなものだから、話がなんかわけわかんなくなっちゃうわけね。で話がわけわかんなくてどうするかっていうと、皆さんは自分の知ってることで解釈、物事を解釈しようとするわけで、どうなるかというと、気づくっていうことはシンキングの世界の外での出来事なんだけども、いつの間にかシンキングの世界の外なんか皆さんには想像もつかないから、我々にはね。だから当然できなくて、それをシンキングの世界の中で解釈しちゃって、で、 気づくことと考えることとが全部ごっちゃになってしまうっていうね。でそれでだからあの怒りに気づくってことと怒りについて考えるってことの区別がつかなくなっちゃって、で昨日も出たんだけど、慈悲っていうのは怒りがどれだけ無意味だとかなんとかってことよく分かることでしょうとか、まあなんかもっともそうなんか言うんだけども、そうじゃないんですよ。それはあなた怒りについて考えてるだけなんだって、ね、怒りについて分析してるだけなんだって、それはティンキングしてるだけであって、そういうティンキングをいくら繰り返していくら怒りについて怒りがどれほど不毛なものだとかに、それは不毛ですよねっていうことをいくら分析してみたって、まあ、その分析がある程度は役に立つけども、それはあくまである程度までであって、それは最終的には何の役にも立たないのは、役に立たないということです。ティンキング、あの怒りから解放されないっていうのはやっぱりそれはティンキングしてるだけなんですよ、ね、だから怒りに気づくっていうことはティンキングの外に出て初めて成り立つってことなんだけども、ティンキングの外っていうのは想像もつかないから、我々は全てをティンキングの中でかあの解釈して、それで怒りに気づくっていうことと怒りについて考えるっていうことを全部ごちゃごちゃにした結果として、ただ単にヴィパッサナしてるつもり、怒りについてヴィパッサナをしてるつもりで、結果としては怒りについてティンキングしてたっていうことに過ぎなくて、そうすると怒りから解放されるってことはありえない。だけど今なぜここで繰り返し繰り返し、しつこく息を吸う、息を吐くって繰り返しているかというと、息を吸うことに気づくことで、気づいたときに我々はティンキングマインドの世界に出て、ティンキングのマインドの世界に出たから我々は客観的に怒りだとか不安だとか嫉妬だとかっていうものを見ることができて、そしてそれと同時にそれの根っこを見る、それの原因を見ることができるってことね。でその原因を 見たときに我々はもうすでにそこから解放されてるってことなんですよ、ね、じゃあなぜそういうことが起こるのか、ね、これについてちょっとね説明しています、ね、はい。今ね私が延々と読んでいたのが、まあ、実際 の瞑想のやり方ですね。息を吸ってこういうことを見る、息を吐いてこういうことを見る、ね、執着だとか喜びだとかね、ニュートラルな気持ちだとかね、でそれの意味は説明しましたね。今、気づくことで、気づくことによってティンキングマインドを超えたところでそういうことを見てるんだってことですね。はい、でじゃあそれはね、今これ何をしようとしてるのかっていうところで、今日の話が、ね、これからちょっと解説をしていきます。でどういう解説をしているかというと、まあ、さっき、ね、自己防衛という話をしました、ね、でその自己防衛するから、自分の思い込みの世界に入っちゃってなんとか瞑想をすると言いながら、自分勝手な瞑想をしちゃってますます深みにはまってしまう。それはなぜなのって言ったら、それは我々はここの痛い部分を、ね、問題にしてるから、この痛い部分をカバーをかけちゃうから、つまり自己防衛をしちゃうからそうなるっていうね、ですね。でそれでこんなこと言われてます、ね。我々が例えば体とか、ね、心に痛みを持った時に嫌じゃないですか、ね、でじゃあそういう心や痛みに体や心の痛みに対して我々は普通どう反応するかというと、何とかしてそれを取り除こうとしたり、あるいは何とかして完全になくそうとする、ね、でそれでその結果どうなります？当然非常に激しい痛みになりますね。でこれは皆さん体の痛みでもそうだし、心の痛みのことをね思ってください、ね。だから非常に激しく抵抗するんではなくて、苦痛を受け入れる、そういうプラクティスですね。それを、が今やってたことです。 それはなぜかって言ったらば、今、息を吸って吐いて、吸っていること吐いていることに気づいている。でその気づいているってことは Thinking Mind の世界の外、 Thinking Mind の世界、ごめん、世界の外に出た時ですね。でそしてそこはもう一つの大きな特徴っていうのは、受け入れている世界でもあるんですよ。それなぜか、わかりますね。なぜかって言ったらば、受け入れるの反対は抵抗ですよね。抵抗する。じゃあ抵抗するというのは何が抵抗してるんですか。それは当然皆さんの Thinking Mind ですね。だから、こっちに Thinking Mind の世界があって、 Thinking の Mind はイコール非常に激しい抵抗の世界なわけですね。でそれとその反対が Thinking Mind を超えた世界っていうのは、気づきの世界でもあると同時に受け入れる世界でもあるわけね。ここが本当にポイントです。ですか？ Thinking と抵抗ね。でこっちは Thinking を超えて、気づきと、受け入れる、ね、この2つがポイントですね。でそれでここで何をしようとしているかというと、どうやらこの受け入れる方になんとかね、行こうということをしているってことが分かりますね。はい、で例えばね、体の痛みでも心の痛みでもいいんだけども、それを非常に激しく否定したときに、まあ、否定できないんだけども、我々もっと激しく痛みわけね。なぜかって言ったらば、それはちょうど、なんていうかな、あ、自分の中にね、痛みがあって、はい、じゃあこの痛みを取り除くっていうふうにはいかないじゃないですか。なぜですか。それは当たり前で、痛みは皆さんだからですよ、ね、痛みそのものが私なんだから、ね、だからこの皆さんの中に怒りっていう嫌なもの、心配っていう嫌なものがあって、もう心配なんか嫌じゃないですか、ね、だから、あ、私心配大嫌いです、はい、捨てますっていうわけにいかないでしょ。なぜか、心配は皆さんの心配なんだから、ね、いいですね。だからそうすると、そういう痛みを否定することは自分自身を否定することになってしまうっていうね。だけども逆に、痛みを否定するんではなくてね、そうではなくて、否定したり抵抗するんじゃなくて、それを受け入れた時に、非常に心が静まっていく。そしてこの痛みも、軽くなっていくっていうことは、多分皆さんはもう経験しているはずなんですよ。経験、それを今私が喋っていることをうんともすんとも来てピンとこない人は今この部屋の中にいるはずないんですよ。ね、あの痛みがあったらもうこれはもう鎮痛剤ってね、日本語で鎮痛剤って言うじゃないですか。だから英語は何て言うか知ってます？あれはペインキラーって言うんですよ。本当にね、ペインをキルするわけね。キルって殺すってことですよ。だからやっぱりペインを切るペインを殺そうっていう発想なのね。まあ、西洋医学ではそういう発想になるじゃないですか。ここに痛みっていう悪いものがあります、じゃあそれを殺しますね、じゃあペインで、その薬がペインキラーっていうね、あのことになりますよね。でだからやっぱり戦いなんですよ、西洋医学の根本のところはね。だけどそうすることによって非常に激しく痛みが激しくなってしまう。でそれで、あ、ごめんなさい、じゃあその反対のあのことをしたらどうなの。要するに反対ということは痛みを受け入れること。ここら辺が皆さんのいろんな悩みを乗り越えていく第一歩があるはずです。でこれはよく見てください、ね。まあ、今さっきずっとあったでしょ、不安だとか悲しみだとか恐れだとか嫉妬だとか執着とかね、まあ、ありとあらゆるものがあって、でそれと皆さんが戦うのかね、戦って何とか抵抗して何とか取り除こうとするのか、それともそれを受け入れるのか、ね、 そこのそこを本当に見てください、ね、で皆さんが皆さんの中に嫌なもの1回いくらでもあるでしょ、ね、皆さん不安抱えてるじゃないですか、嫉妬抱えてるじゃないですか、ね、だけどもそれを嫌だなと思って取り除くのか、それとも受け入れるのか。だけど今さっき私が読んでた時に、何々を見つめながら息を吸う、何々の根っこを見つめながら息を吐くって言った時に、だんだんだんだんと瞑想状態に多分入ってたと思うんだけども、そういう息を吸って吸ってることに気づく世界、thinking mindが手放された世界で、それは受け入れてる世界ね、それが一体どれほど安らぎに満ちた世界かを皆さんもうすでにかなり知ってるはずです、ね、はい。でそしてその受け入れるっていうところで、ティクラントハンさんはちょっとテクニックを使って、微笑むっていうですね、ね、で微笑みかけるっていう言い方をよくします、ね、それに対して激しく抵抗して取り除こうとするんじゃなくて、受け入れて、その具体的な方法として微笑むってね、微笑みかける、でそれ以外に、これ、まあ、ここでこう言ってるんです。これこそが最も賢明で最も知性的で最も美しい方法です、ね、痛みを鎮める方法としてね、いいですか、自分の中にある。だからこれは体の痛みもそうだし、心の痛み、心の痛みって何かという、心配だとか不安だとか嫉妬だとか、ね、自責の念とか、そういうものですよ、いいですか、はい。でそして、で今我々こういう世界にいますね。息を吸って、息を吸っていることに気づいている世界、気づきの世界で、それは thinking mind を超えた世界で、そしてそれは受け入れている世界、微笑みかけている世界ですね。でそういう世界に今皆さんはいたときに、その時に皆さんの心の中にあるそういう、不安だとかそういうものが非常にきれいに見えてくる、非常に親しく見えてくる、自分のことをよく知ることができる。そしてそのいろんな苦しみとかなんとかの本当の姿とか、あるいは原因だとかね、恐れとか不安だとか怒りだとか悲しみとか嫉妬とか執着とか、ね、他にいくらでもあるじゃないですか、自責の念とかね、恐怖だとかね。でこれはね、なんていうかな、本当にそうで、さっきからずっと私自己防衛っていう言い方してきたじゃないですか、ね、自己防衛って。で要するにここに痛みがあって、ここに触れさせないっていうね、ことをして、でこの人も何とかそれに激しく抵抗してあれ知ってる。じゃあこの人はこの痛みをじゃあ本当に知ってるのかっていうと、そんなことないんですよ、ね、あなたは自己防衛してますね、何とか守ろうとしてますね。でそれはその通りな、じゃあその人は 何を守ろうとしてるのか明確に知ってるかって、知ってないんですよ。なぜかって言ったら本当に見たことないんだから本当に見たことないんですよ、自分の心の痛みの姿をね。だけども今我々は、息に気づくことで気づきの世界に入って、それは受け入れの世界であり微笑みの世界であった時に、我々は初めて自分の不安の正体を見ることができる。そして不安、どういうふうに今不安なのか、そしてどうそれの何が原因なのかが非常にきれいに見えてくるわけね。でそしてそういういろんな、ね、否定的な感情のあれを、まあ、しこりね、サムヨージャナですね、英語で言うと not ですね、 K-N-O-T ね、これも私も漢字だと決死っていうんですかね、決はね、結婚の決に死は使用するの、ね、何々の使用中の死ですね、でそして、そういうなんか塊みたいなものができてしまう。でこれはだからエクアさん的に言えばペンキラーですよ、まあ、エクアさんのペン、あごめんペンキラーじゃないペインボディですよ。ペインボディでもうちょっと体の方に重点がかかっていますけども、この場合は要するに 要するに紐があって紐がぐじゅぐじゅやると結び目ができちゃうでしょ、ね、そういうものが、否定的感情というのはそういうものだということですね。でそしてそれを、今我々は気づきとともに微笑みとともに、受け入れとともにそれを本当によく見ることができて、でその原因を見ることができて、だから、その痛みとかそういうものに対して耐えることができてくる、ね、でそうしていくとこの姿が非常にきれいに見えてきて、で同時に、その痛みを和らげていくことができる。でここでちょっと読んでいくとね、呼吸に心を集中して気づきの呼吸をしてみると痛みはずっと耐えやすくなります。気づきの助けを借りてさまざまな感情を確認し、その痛みを認め和らげながら観察していくと心のしこり、わだかまりの本質が見えてきます。気づきのエネルギーだけがそのしこりを研ぎほぐし変容していくことができるのです。痛みの種はすべて私たちの心の中にあります。毎日気づきなしに暮らしていると苦痛の種は水を得てどんどん成長します。心のしこりは強く育ち、なお一層固く固まります。意識的呼吸はこれを解き、痛みという感情を変容していきます。非常に見事ですね。だからそういう否定的感情というのは紐が絡まっちゃった状態として、ね、ある。でそしてそれを、今我々はマインドフルの力で Thinking Mind を超えた世界で、そしてそれは受け入れている世界 でそしてそれは微笑んでいる世界で、いた時にこれを本当にきれいに見ることができて、で同時にこの今紐が引っかかっちゃってるようなもんだから、それを本当にほぐしていくことができる、ね、こうやってほぐしていくことができる。でそうするとそうすることによって痛みがどんどんと薄らいでいく、ね、痛みが減っていくってことですよ。だけどもその逆をすると、ね、逆のこういう気づきの反対の世界に行くと非常に激しく抵抗してティンキングしていくと、今度は逆にこの紐がごちゃごちゃになるともうイライラってしてこれギュッてやると余計にもっと硬くなるのと同じで、余計にその痛みが激しくなる、ね、じゃあそういうなんでその紐の塊みたいなものができちゃうのかっていうと、そういういろんなものに対して感情的に反応したり自分の心を抑圧するとですね。だから。我々は散々そういういろんな紐の、結び目を固くしてきたから、で今やらなきゃいけないのは、その反対のねことをですね気づきながらそれを本当に見ていくこと。でそうすると、どうなるかというとこう書いてあるんですね。気づきの、ね、マインドフルにやっていると不快な感情や激しい感情が出てきてもすぐにそれと認めて、変容することができる。ですから今いろんなものが出てくるでしょ、どうせいろんなことが出てきます。だけども今皆さんは、気づきの世界にいる、ね、息を吸っていることに気づいている世界にいる。それは Thinking Mind を超えた世界にいる。それは微笑みの世界にいる。それは受け入れている世界にいる。いたときに、そういう世界にいたときに、今皆さんの目の前に、心の中に、またちょっと誰かに嫌なことを言われて、ふっと怒りが湧いてきた。だけども、それは、 同時にあ、自分の中にこういうことが湧いてきたなとは認めた上で、それは変容、これは英語はトランスフォーメーションなんだけども、トランスフォーメーションができる、トランスフォームして、それで結び目にはならないっていうことですね。はいはい、だからね、ここが分かんないとヴィパッサナをやる意味がないんですよ。でそれで皆さんもヴィパッサナって何ですか、何かを気づくことです、何か認めることですってとこまでいいじゃないですか。だけどもほとんどの我々のヴィパッサナがなぜうまくいかなかったかというと、まさにここがうまくいかなかったわけね。なぜかって言ったらば、自分は怒りがあることには気づいてるんだけども、だけどヴィパッサナっていうのは気づいた途端にこれが変わらなきゃいけないんですよ、ね、これ変わってなかったらこれヴィパッサナじゃないんですよ。私は怒ってるんだ、怒ってることに気づいてるんだけどもどうしようもないって言ったらそれ気づいてないんですよ、ね、それはなぜそうなっちゃうかっていうと、簡単な話で、皆さんは自分は怒ってると気づいてるんじゃなくて、皆さんは自分は怒ってるとただ思ってるだけなんですよ。そこの違いなのね。だからそこでその怒りの原因をあれこれ分析してみたところで、それはあくまでも thinking mind の世界の話であって、で皆さんがその分析によって、怒りから解放されることはないんですよ。だけど今でもね、 今ここでもまさに怒りを見ることと怒りの根っこを見ることね、根っこというのは原因でしょ、ね、を見るって散々言ってましたね。じゃあなぜこれがこのヴィパッサナがうまくいくのかって言ったらば、それはこの時は息を吸っていることに気づいて、で気づきっていうのは thinking mind の反対だから、 thinking mind の外へ出ていて、でそしてそこは受け入れの世界であり、微笑みの世界であり、だからそこは安らぎの世界でもあるから、我々はこれを本当にきれいに認識できるし、怒りとかね、そういうものね、それと同時にそれの原因も、認識できるんだけども、それは認識で、そういう気づきの世界からの認識であって、ティンキングしてるわけじゃないんですよ。だけどほとんどの我々のヴィパッサナっていうのは、ほとんどただ単なるティンキングだから、いくら怒りをちゃんと認識したと自分では思っても、いくら怒りの原因を分かったと分析したと思っても、それはティンキングしてるだけであって、でその証拠にトランスフォーメーション起こんなかったじゃないですか、ね、でなぜトランスフォーメーションが起こるのかって言ったらば、我々はもうティンキング前の世界の外にいるからなのね。でそこが本当の、ポイントです。でそれで、今日のところが深く見つめて癒すっていうなるんだけども、じゃあなぜこういう癒しっていうね、ヒーリング あるいはトランスフォーメーションですねっていうものが起こるのか、っていう問題なんですよ。問題はで、話は簡単で、我々の全ての苦しみっていうのは、この今日の言葉で言うと not ですね、この結び目ですね、紐がねなってる、これが我々の苦しみだったでしょ。じゃあこれはどこで起こるんですか。それはもちろん thinking mind の世界で起こってるわけね。ってことはどういうことですか。もう簡単でしょ。皆さんの苦しみっていうのはThinking mind の世界にしかないんですよ。非常に単純ですよね。ってことはどういうことですか。皆さんは Thinking mind の世界へ出たならば、苦しみの世界の外へ出れるって話になるわけね。でその時にこの今までギューッと握こんがらがっていた、紐の結び目が、ゆっくりとほぐれていってほどけていく。でこれをヒーリングとか癒しとかトランスフォーメーションってただ呼んでるだけの話なんですよ。ですか。 はい。だから、今日は深く見つめて、深く見つめて癒すっていうことをね、ずっとやってたんだけども、深く見つめるとか、ヴィパッサナをするとか、深く観察するとか、もう散々やってきて、ね、物事をはっきり見るとか、認識するとか、ね、物事の原因を見るとか、やってきたけども、そのほとんどがなんかうまくいかなかったのは、今言った原因ね、つまり、今、ここでずっと話してきたことは何かって言ったら、すべて Thinking Mind の世界の外へ出たってことなんですよ。でなぜかって言ったらば、我々の苦しみっていうのは Thinking Mind の世界にしかなくて、それのヒーリングっていうのはその外へ出た時にしか起こらないっていう話なんですよ。だけどもこの外っていうのは我々には全く想像もつかないから、ね、なぜかって言ったらずっと我々は Thinking の世界に生きてきた、そういうことですね。はい、そこさえ抑えれば、なんていうかな、大丈夫です、ね、で、どうも私も嫌っていうほどヴィパッサナしてますっていう人に会うんだけども、どうも話がずれるんですよ。私は一生懸命その苦しみの原因を見てますとかね言うんだけども、なんかちょっと違うんだよねって思ってたんだけど、なぜかって言ったらそれは原因を見てるんじゃなくて原因について考えてるだけなんですよ。だから結局トランスフォーメーションも何も起こんなかったということですね。だからそこら辺をねよく見てください。だから私らの、本当の意味でのヒーリングとか癒しっていうのは全て Thinking Mind を超えたところにしか存在しないっていうことですね。そうなって初めて我々はこんがらがった紐をほどいていくことができます。でそれ以外のことはもうここでは言ってないです。でそしてその上で、今ある、ね、そういう不安だとか怒りだとか嫉妬だとかそういうものを一つ一つ見ていこうっていう、ね、なぜかって言ったら見た途端にそれがほどけるからってことは、なぜかって言ったらば苦しみっていうのは自分が作ってるから、どうやって作ってるんですか、紐をこんがらがらせることによって。じゃあ紐をどうやってこんがらがしたんですか、ティンキングすることによって、激しく抵抗することによって、激しくそれを憎んで何とか取り除こうとして、ね、そういうことでしょ。だからそれを全部やめることがその自分の紐をほどいて自分の苦しみを、解決していくってことになりますね。それが本当にヴィパッサナの本質なんだけども、どうもそこら辺がねやっぱりはっきりしなかったのかなってね思います。でそれはやっぱり Thinking と Thinking Mind を超えた世界っていうこの2つを、知らなかったら無理ですよ、ね、さっきも言ったけど皆さんは親からあなた君は Thinking してるねなんて言われたことないんですよ。で学校の先生からも言われたことないんですよ。なぜかって全員してるんだからね。だから MacOS の人は Windows の人からあんた MacOS 使ってるねって思うし、Windows の人は MacOS の人があんたは Windows 使ってるねと言われる。なぜか違うからね。違いがあって初めて我々指摘っていうものが起こるわけね。だけども人類全てが Thinking してるから誰からもお前は Thinking してるなんて言われなかったんですよ。ただ一人の例外を除いてね、それはもちろんお釈迦様で。でなぜかって言ったらお釈迦様は Thinking Mind を世界を超えちゃったから。で超えたから初めて、ああ人類全体に向かって君たちは Thinking Mind の世界に生きているんだよってことを言われた。なぜか Thinking Mind の外に出た人から、外に出たからお釈迦様は Thinking Mind の外に出たから、だからこそ残りの人類全体が Thinking Mind の世界にいるってことがきれいに見えちゃったってことね。そしてそれをどうやってそこから出ていくかっていう方法を今示してくれて、でそれが呼吸を見るとかなんとかだったわけですね。たったそれだけのことです。はい、まあ、こんなのはへりくつであって本当にへりくつであって今からやります、ね、で私もいつもねこの間も言ってたんだけど、こういうこと1時間半ぐらい喋ったと、まあ、瞑想するんだけども、でその時思うのはいつも、あ1時間無駄にしたなと思ういつも思うんですよ。あんなことを喋んなくてもこうやって瞑想すればねいい。 で先週はアートマンとアナートマンということで まあなんかね、こういうアートマンテみたいなものがこんな自分の中にあって、でそれがあの死んだらこうやってフラフラ抜けていくっていうようなね、あのまあことを、そんなんじゃないんだよってことを話をしたんですけども、ね、それも瞑想してる限りそんな変な考えに陥るはずがないですよ、ね、で今最近は微細な意識ってことを言ってますけども、まあどうせ微細な意識って言うと、なんか微細な意識っていうのはこんなものあるんだろうなってどうせ想像する人もいると思うんだけども、だけど皆さん本当に微細な意識に触れたならば、こんな微細な意識ってもこんなところにありますなんていうふうには思うはずがない、ね、だけどもそれは瞑想してる人ならそうなんだけども、してない人はどうせ、あ、山下さんで今最近微細な意識なんていうこと言っちゃってるけども、あれ要するに頭のこと言ってるんだよねって、どうせ誰か言ってるに決まってるんだけど、だけどそれはあのそれは瞑想してないからですね。で瞑想してる限りはそんな誤解も一切ないです。で、今のと今日のところもくどくどくどく話したけども、本当にトランスフォーメーションっていうのはどういうものなのかをね、今から、実際に経験してください。はい、じゃあちょっと一応終わります。